それでは列王記の第一、三章を開きましょう。列王記の第一、三章ですね。旧約聖書の人物たちの歩みを見てきていますけれども、今週はソロモンについてご一緒に見ていこうとしています。ソロモンというのはダビデ王の子供で、ダビデ王の後を継いで王になった人物です。ダビデがバテシェバとの間に姦淫を犯し、儲けた子供がありました。しかしその子は死に、その次の子供であるソロモンが、様々な複雑な兄弟関係、その王権争いを経て王になっていったというところ、その後がこのところになります。列王記の第一の三章のところ、三節から読み進めていきましょう。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げ、香を焚いていた。王は生贄を捧げるためにギブオンへ行った。そこは最も重要な高きところであったからである。ソロモンはそこの祭壇の上に、一千頭の全勝の生贄を捧げた。その夜、ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは神様の前に正しく歩むという歩みをしていました。で、その歩み、神様を第一にする歩みでした。礼拝をすべきところに行って、他の人では考えられないほどのおびただしい量の生贄を捧げました。それは彼自身が非常に富んでいたということの証でもありますし、その富んでいた状況の中で神を第一にして歩んでいたということに他なりません。そういう彼に対して神様はその高きところで生贄を捧げ終えたソロモンに対して夢に現れてこう語りかけました。あなたに何を与えようか。ここに神様がソロモンに対して何を与えようかとリクエストを聞いている場面になります。ソロモンはすでに多くの財を持つようになっており、そして王権を手に入れており、世の中で言えば非常に富んだ、そして手に入れるべきものをすでに手に入れた人物ということができるでしょう。しかし、神様はその彼に対してなおも何を与えようかというふうに問いかけられるわけです。これは神様が与えるべきものを与えてそれぞれの人を用いようとされる、その意図として私たちは知ることができます。この富というものを私たちが自分たちの定義借地の中で考えていくとすると、多く持っているものは今までの歩みの中で成功してきたものだというふうに考えられるわけです。また神様の祝福の証であると考えられるわけです。しかしこのような神様の問いかけということを考えてみると、神様にとってこの与える、そして受け取ってその人が持っていくものというのは、神様がそのことを用いて見業をなさるためのものである。ソロモンになおも何を与えようかと言っている意味は、 私は何をあなたに与えて、なおさらにあなたを用いることがふさわしいだろうかっていう、そういう意味になります。神様が用いるために何が必要であろうか。その問いかけに対して、ソロモンはこのように答えていきます。6節、ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心とを持ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座につく子を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。父ダビデが歩んだところ、それは神の恵みによるのだというふうに告白をしています。確かにダビデは素晴らしい信仰者という側面を持っていましたけれども、同時に弱さを持った罪人の一人でもありました。その彼を用いて、イスラエルの王国を統一させ、その歩みを不動のものにしたのが神ご自身であったということ。神様の恵みということをここに覚えているわけです。そしてその恵みは、なおもそれから後の世代に引き継がれており、その次の王が立てられていき、それはまさに私、神様、あなたはこのものを王とされた。というふうに言うわけです。そこにも神の恵みによるものがあり、私が能力があるからとか、王位を継承するべき正しい正当な地位にあるからということではなく、神の恵みによってこのしもべもまた王とされたのだということを認めているわけです。さらに彼は、しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。と告白しているんです。彼は自分自身がこの王としての役割に足らないものであるということを謙遜に認めています。私は小さい子供である。成熟した王ダビデの後を引き継いだ彼は、自分自身が未だ未熟であり、小さなものであり、学ぶべきところ多くあり、身につけるべきところが多くあるものであることを告白します。彼の目に映っていたのは、非常に多くの民であり、それをすべ収めて王として歩んでいくというのは難しいことである。困難なことであり、自分には到底かなわないことであるというふうに認めていたわけですね。ですので彼は何を与えようか願えと言われたそのことについて、9節、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうかと言っています。ここにも神様が何を与えようか願えと言った時のどのようにしてあなたを用いようかというその意図を汲んだソロモンの答えというのがありますね。自分自身のための利益を求めるのではなく、この立場にあって小さなものとして、なお必要のあるものとして、神様に用いられるべく、善悪を判断して、あなたの民を裁くために聞き分ける心を与えてください。王としての役割の中に、この判断をしていくということがありました。もちろん、戦いに出て行って戦いに勝利を収めるということもあります。また、しもべたち、役人たちを通して、 国を統治していく。その経済活動を、その民の福祉的な活動をすべて円滑に回していくという役割もあります。そういう中でソロモンは善悪を判断する、そして民を裁く知恵の心を与えてくださいというふうに願うわけです。それはこの民の、まあ言ってみれば頭の部分ですね。見、聞き、判断をしていく部分。つまり、神の民が神様にふさわしい、神様の御心にかなうものとなっていくための判断ということが必要とされる。で、それをすることができるのは、民全体のためにすることができるのは、王に他ならない。ダビデは、どちらかというと、戦いを交えて、王国を統一していった王でした。しかしソロモンはその判断によって国をまとめ上げ、その繁栄をなお一層豊かなものにしていった王だったのです。十節、この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心と与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。ソロモンが願ったところ、それは神の御心にかなうものであったと言われています。神様はまさにそのようにしてソロモンを用いようと願っておられたということです。その時彼は自分のものを求めなかった。自分自身がどのように飛んでいくかということを求めなかった。そのことを神様は認めています。そのことを良しと考えられました。そして、彼が願ったものに加えて願わなかったもの。13節、その上あなたの願わなかったもの、富と誉れをあなたに与える。あなたの生きている限り王たちの中であなたに並ぶものは一人もないであろう。またあなたの父ダビデが歩んだようにあなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むならあなたの日を長くしよう。彼が願わなかったもの、それは富、誉れ、彼自身に対するもの、それもまた付け加えてあなたを祝福しよう。あなたが父ダビデと同じようにその掟に従って歩むならばあなたの王位は長く続き、それは見事に栄えるということが約束されていったわけでした。そして、その後のところでは、夢から覚めたソロモンが、エルサレムで、主の契約の箱の前で、改めて生贄を捧げ、和解の生贄を捧げ、そして、しもべたちを招いて祝宴を開いたということが記されています。その後3章の後半に書かれているのは、ソロモンが知恵あるものであったということの実例になります。二人の女性が来まして、それぞれに子供を産んだんですけれども、同じ家に住んでいまして、で、片方の女性の子供がある朝起きてみると、こう、亡くなっているという状況になったわけです。で、どっちがどっちということはわかりませんけれども、片方の女性がですね、実は死んだのは私の子供ではないんだ、ということを言うわけですね。私の子供は生きていて、そしてあの人が、 自分の死んだことを取り替えたんだということを言います。で、そうすると、外にいる人にとってはですね、二人の赤ちゃん、どっちがどっちということはわからなくなってしまうわけですね。ですので、どっちの人の言うことを信じたらよいのかわからないという状況の中で、それを裁いてみようもないという状況が訪れます。それに対して、ソロモンはこういうふうに言ったわけです。3章読み進めて言いますと、23節、一人は生きているのが私の子で死んでいるのはあなたの子だと言い、またもう一人は、いや、死んだのがあなたの子で生きているのが私の子だと言う。そして王は剣をここに持ってきなさいと命じた。剣が王の前に持ってこられると王は言った。生きている子供を二つに断ち切り、半分をこちらに、半分をそちらに与えなさい。すると生きている子の母親は自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、王に申し立てて言った。我が神、どうかその生きている子をあの女にあげてください。決してその子を殺さないでください。しかしもう一人の女は、それを私のものにもあなたのものにもしないで断ち切ってくださいと言った。そこで王は宣告を下して言った。生きている子供をはじめの女に与えなさい。決してその子を殺してはならない。彼女がその子の母親なのだ。イスラエル人は皆王が下した裁きを聞いて王を恐れた。神の知恵が彼のうちにあって裁きをするのを見たからである。見事なこういった裁きの中に神の知恵ということが見て取れるわけですね。で、今日の箇所の中から私たちが覚えたいことというのは、私たちの願うところ、その望むところが神様から与えられた責任を果たすためのものであるということですね。私たちは神様から託されている歩みがあるということを考えたときに、人生の目的そのものが、人生において富を得たり祝福を得たり私自身が栄えることよりも、神様が託されたことが果たされていくこと、神様が導かれている私の責任が十分に全うされること、それを人生の一番の目的にしていくわけです。その時に私たちの願いもまた私のためのというものよりは、神様あなたが託されたこの責任を果たすためにという願いになっていくことでしょう。同じ健康を願う祈りにしても、同じ安全を願う祈りにしても、同じ家族への祝福を願う祈りにしても、その祈り、思い、望みが自分のためだけではなく、神様が私たちに託し、導かれているその責任を果たすためのものであるということですね。で、私たちは神様の前に祈り、願い、求めるというときに、こういう態度、思いを持って祈り、願うものでありたいと思うのです。こういうというのは、ソロモンの歩みの中にも見られたことですけれども、一つはですね、神の恵みを覚えて感謝するということですね。神様が今の私を与えてくださり、導いてくださり、神の恵みのゆえに私はこのように歩んでいる。そのことを覚えて、感謝をするという姿勢です。そしてソロモンが、私は小さな子供で出入りする術を知りませんと、へりくだって自らのことを神の前に打ち明けたように、私たちもまた自らを知り、へりくだって神様の前に求めるということをしたいと思うんです。これの反対は何かというと、私はこれだけのことをしましたから、神様は私のその取引で、私がこうなのだからあなたはこうしてくださいというふうに祈る思いですね。で、私たちはそのことをしたくなるわけです。神様に願いを聞いてもらうために、例えば断食をしますとか、これだけの奉仕をしますからとかで ですね、私はこれを我慢しましたのでとかですね、そういうふうにして神様と取引をしようとするわけですが、自らを知り、へりくだって、私には何もないのだけれども、まあ、先ほども言った神様の恵みにあって生かされているこの私に、なおもあなたの恵みをと求めるわけですね。そして、三つ目ですが、私利私欲ではない神様の御心が果たされていくための祈りというのを、願いを求めていくということ。こういうふうに祈るものになりたいと思うんです。で、教会学校ではこのソロモンの話をしていくわけですけれども、子供たちに、では、神の恵みを覚えて、へりくだって、自分のためじゃなくて祈りなさいというふうに言ってみたところでですね、その形を覚えることが重要なことではないわけですね。もちろん形を覚えるということは大切なことですけれども、そういうふうに祈るという型を覚える。祈りとはこういうものなのだというふうに覚えるというよりは、神様と歩むその関わりがいつもこういうものであって、祈れば大体こういうふうになっていく、そういう信仰を持ってほしいということが一番なわけでしょう。神様と取引をするような信仰ではなく、まあ、恵みに生かされて感謝をして、そして自分の、自らを知ってへりくだるものとなって、神様の御心を求めて、普段生きている中に、祈ればこういうふうに祈るものになるということですね。こういうふうに祈ったら、私がそういう信仰者になるっていう、まあそういう面もなくはないんですけれども、普段の生活が実際に神様との関係において、こういう関係のものとして生かされるものでありたいと思います。ソロモンはですね、非常に栄えた王でした。恵まれて富んでいた人物です。皆さんは富んでいる人が神様とこういう関係を結ぶのが簡単だと思われるでしょうか。それとも富んでいることはそのことについて難しさとなると感じられるでしょうか。私はソロモンほど富んだことはないのでですね、よくわからない部分があるんですけれども、まあ、おそらく一般的に考えると、富めば富むほど、こう、神の恵みを覚え、へりくだり、自分のことではないものを求めるというのは難しくなっていくのではないかと思います。まあ、最後のね、自分のことを求めるっていう部分だけは、まあ、飛んでいけばもう自分のものを求めなくていいんだから、人のことだって願えるでしょって思うところですけれども、でもその前の二つというのはですね、神様の前にある基本的な意味というのは、まあ、おそらく飛めば飛むほど難しくなっていくことではないかと思います。逆に言うと、乏しいもの、植え乾いているもの、心の植え乾きのあるところ、本当に助けを必要としているもの、その私たちは、自分自身の姿ということを神様の前に持ち出したときに、一番初めの二つのところですね。神の恵みを覚えて、そして自らへりくだってという部分に導かれていくんだと思うんですね。そして、切羽詰まっていればいるほど、自分のために祈り願いたくなるところなわけですけれども、その時に本当に神の恵みの中に生かされているということに基づいて、神様あなたのというふうに求めるものに作り変えられていきたいと願うところです。ではしばらく黙祷いたしましょう。